主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌113番、113番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美します。実会は前の椅子のポケットにございますのでご覧ください。実会、我は何の神、
主
何をエジプトの地、
その奴隷たる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何の神主の名を乱れに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺す流れ、何時勧誘する流れ、何時盗む流れ、何時その隣に対して偽りの証を立つる流れ、何時その隣の家を貪る流れ。お座りください。
悔い改めの祈りをなります。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたはこの世界を創造され、また私たちを創造された全知全能の方でおられますにもかかわらず、憐れみに富み、私たちをこよなく慈しみ、守り導いてくださいます。今朝も教会に呼び集められ、あなたに礼拝を捧げることのできる幸いを感謝します。私たちはあなたから多くの恵みをいただいております。日々の糧をいただき、日々の生活を守っていただき、またこの理不尽で悩みや悲しみの多い世にあって生きる希望と喜びを与えてくださっています。心より感謝します。一方、私たちの日常の生き様はどうでしょうか。まだ恵みが足りないと不安をつぶやき、これからどうなるのだろうと不安につきまとわれ、隣人の小さな過ちに恨みや怒りを抱いております。その挙句、あちこちで人を傷つけたり自分を苦しめたりしております。まことにあなたの憐れみの御心を台無しにしてしまっていることを思うとき、まことに恥ずかしく、こうして見舞いに出ることに恐れを覚えます。けどまたこのような破れだらけのものをもあなたはそのまま教会へ招いてくださいます。感謝します。どうぞあなたの豊かな憐れみでこのような破れ多い私たちを慰め励ましてください。そして素直に感謝を捧げるものとしてください。今日は北陸連合長老会の夏季伝道実習の一環として、東京進学大学から山本愛進学生をお招きし、御言葉の解き明かしを受けようとしております。どうぞあなたが山本進学生を聖霊によって力づけてください。聞く私たちの耳と心を広げてください。この礼拝が始めから終わりまであなたに守られ、聖霊との豊かな交わりの時となりますように、今全国で持たれている主の日の礼拝を祝福してください。尊き救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。賛美します。賛美歌402番、402番を持って主を賛美します。お差し付けない方はお立ちください。402番です。 座りください。聖書を朗読します。聖書はイザヤ書と使徒言行録の2箇所を読みます。はじめにイザヤ書第56章第1節から8節を朗読します。旧約聖書の1153ページです。イザヤ書56章第1編から第8編。主はこう言われる。正義を守り恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。いかに幸いなことか、このように行う人、それを固く守る人の子は、安息日を守り、それを汚すことのない人、悪事に手をつけないように自戒する人は、主のもとに集ってきた異邦人は言うな、主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな、見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主を名を愛し、そのしもべとなり安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められたものにさらに加えて集めようと。もう一箇所、使徒言行録第8章26節から40節を朗読します。新約聖書の228ページです。使徒言行録第8章26節からです。さて主の天使はフィリポにここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王カンダケの高官で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにヨブリ場に惹かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。 どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った、ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入ってき、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポは後に姿を現した。そして全ての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。使徒信条をもって私たちの信仰を告白します。使徒信条も前のポケットにありますのでご覧ください。使徒信条、我は天地の福音主、全能の父なる神を信じ、
彼は
尊一人も我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により手が取り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢いに鍛えて、生ける者と知れる者とお裁きたまわり、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
皆さんは自分が洗礼を授けられた時のことを覚えているでしょうか。その時の気持ちを思い出せるでしょうか。水の冷たさや感触を覚えている、その時の喜びや感動を覚えているという方も中にはいらっしゃると思います。しかし一方であまり私はよく覚えていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。またまだ受洗されていないという方ももしかしたらこの中にいらっしゃるかもしれません。私自身は幼児洗礼でした。私の父は牧師で、この石川県の内灘教会の出身です。1年だけ隣の富山県の福野伝道所で仕えていたこともあります。まだ信仰を持っていなかった12年前の自分を思い返すと、こうしたつながりのある北陸に夏季伝道実習で使わされてきたことは本当に不思議で感慨深く思います。ともかく私はその父から生まれた年のクリスマスに幼児洗礼を受けましたので、洗礼の記憶というものは全くありません。ただ信仰告白をした時のことはまだ6年半前のことですから、記憶に新しいところです。洗礼と信仰告白はまた違うものですけれども、信仰者としてのスタートという意味では共通するところがあります。 私の場合、その時の気持ちはあまりポジティブなものではありませんでした。緊張と不安の中で制約したことを覚えています。教会から帰った後には何時間も泣き続けました。飼っていた猫が死んでしまった時と同じくらい泣きました。なぜかといえば、今更ながら自分はふさわしくないと思ってしまったからでした。ふさわしくないままに信仰の世界に足を踏み入れてしまったと思い大泣きしていた。それが私にとっての信仰告白の時の思い出です。一方で、今日登場したエチオピア人の宦官は、自分が洗礼を受けるその瞬間をはっきりと求めた人でした。そして何より洗礼を受け、喜びにあふれて旅を続けた人です。この人について使徒言行録は、エチオピアの女王神だけの王冠で女王の全財産の管理をしていたと説明しています。女王の全財産を任されるほどですから、非常に社会的地位の高い人物です。しかしこの人は社会的には成功していても、宗教的には、つまりイスラエルの民との関係においては問題を抱えていました。第一に、この人は宦官でした。宦官とは、子供を儲けることができないように人の手によって体を傷つけられた人のことです。古代世界の宮廷では、特に権力のある女性に仕える仕事にこの宦官が用いられることがありました。この人が女王の全財産を管理するほどの地位についていたことも、宦官であったことと無関係ではなかったでしょう。そして第二に、この人はエチオピア人でした。つまりユダヤ人ではない外国人、異邦人と呼ばれる人です。宦官であることも異邦人であることも、その両方がこの人とイスラエルの神の民との間に境界線が引かれていることを意味していました。神の民が神の掟として重んじる立法に基づいた境界線です。エチオピア人の宦官という存在は、二重の境界線によって区別され、それだけ神の民の共同体から遠いものでした。しかしその一方で、この宦官は非常に敬虔な人物でもありました。遥か遠くのエチオピアから神を礼拝するためにエルサレムまで来ていたほどです。使徒言行録2章にあるペンテコステの出来事では、世界各地から来た人々が挙げられていますけれども、そこにエチオピアの名前はありません。そんな地の果てのような場所から、この宦官はエルサレムまでやってきました。その距離はおよそ 2000km とも言われています。日本で言えば北海道から沖縄まで、日本のほとんど全体を縦に移動するほどの距離です。新幹線も飛行機もない時代に、途方もない時間をかけてこの人は旅をしてきたはずでした。しかしどれほど敬虔であっても、この人が異邦人であり宦官であるという事実は変わりません。その境界線が引かれている以上、このエチオピア人の宦官は完全に改宗して神の民に加わることはできませんでした。はるばるエルサレムまで来ても、神殿の中へ自由に入ることは許されなかったと思われます。 その長い旅に比べれば得られたものはごく限られていたことでしょう。宦官は今エルサレムからの帰り道にいました。神殿から遠ざかっていく道です。また途方もない時間をかけて礼拝しに来た神の神殿から離れていく道中にありました。しかしこの帰路の途中でこそ宦官は神から与えられた出会いを経験することになります。それは宦官の導き手となるフィリポとの出会いです。エルサレム神殿はユダヤ人にとっては最も神に近づくことのできる場所、最も神と出会うことを期待できる場所でした。それにもかかわらずこの宦官はその神殿から離れていく寂しい道で神から使わされたフィリポと出会ったのです。そのフィリポは主の天使からここを立って南に向かいエルサレムからガザへ下る道に行けと命じられてすぐに出かけていきました。なぜその道に行くのかは知らされていません。ただ主の天使の言葉にすぐに従って寂しい道へと向かいました。この寂しい道とは荒野のことです。主イエスが40日間悪魔から誘惑を受けられた場所、悪霊に取り憑かれた男がいた場所、それと同じような荒れ野です。しかし荒れ野は主イエスが祈るために選ばれた場所でもあります。このエチオピア人の宦官にとっても神との時間を与えてくれる場所ではあったでしょう。宦官は馬車に乗りながら預言者イザヤの書を朗読していました。エルサレムでの限られた礼拝を終え、長い帰路につきながらなお神の言葉に耳を傾けようとしていました。その間に神を求めつつもなお残されている二重の境界線のことについても思い巡らしていたかもしれません。ここから物語は急展開します。馬車や身なりからしてもこの宦官の身分の高さは明らかだったはずです。本来であればフィリポが自ら気軽に近づくことのできる相手ではなかったでしょう。しかし霊はフィリポに命じます。追いかけてあの馬車と一緒に行け。促されて走り寄ったフィリポの耳にイザヤ書の御言葉が飛び込んできます。そしてまたイザヤ書を耳にしたフィリポの次の行動も突然でした。読んでいることがお分かりになりますか？唐突に登場したフィリポ、唐突な質問にもかかわらず宦官は至って素直に答えます。手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょう。そう言ってフィリポに馬車に乗りそばに座るよう頼みました。この時宦官が朗読していたのはイザヤ書53章7節から8節、今日では苦難のしもべと呼ばれている箇所です。この箇所を読み上げていた宦官はそばに座ったフィリポに決定的な問いを投げかけます。どうぞ教えてください、預言者は誰についてこう言っているのでしょうか？自分についてですか？誰か他の人についてですか？宦官は経験で勉強熱心でした。イザヤを預言者と呼んでいます。 宦官はイザヤを預言者として認めながらも、その預言、神の救いの計画を解き明かす鍵についてはまだ知りませんでした。経験で勉強熱心な宦官に唯一欠けていたのは良き知らせ、神の子イエス・キリストの福音だったのです。使徒言行録はこのように続けます。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。フィリポはこの宦官の決定的な問いに対し、それを解く唯一の鍵、イエス・キリストについての福音を告げ知らせました。使徒言行録を記したルカが、その前に記したルカによる福音書のほとんど最後のところで、復活された主イエスご自身が弟子たちに対しこのように聖書を解き明かしています。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。フィリポもこのように福音を語ったのでしょう。イザヤが語ったその予言、苦しめられ癒しめられ命が取り去られたものはイエス・キリストその方であること、主イエスはまさに苦しみを受け十字架につけられ、しかし死者の中から復活させられたこと、そして罪の許しを得させる悔い改めがイエス・キリストのその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられること。あらゆる国の人々、それはエチオピア人であるこの宦官をも含む福音です。またフィリポは主イエスの御名によって洗礼が授けられることも合わせて語ったのでしょう。ペンテコステの出来事の時にはペトロは人々にこう言っています。悔い改めなさい、命名イエス・キリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。洗礼はイエス・キリストへの信仰の印です。自分を救った良き知らせに対する応答です。この福音を告げ知らされた宦官は洗礼を受けることを望みました。キリストに結ばれることで神の民の一員とされたいと願い、この応答の印を知り洗礼を求めたのです。36節には道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来たとあります。水を発見した宦官は言います。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。何か妨げがあるでしょうか。この問いには深みがあります。なぜなら宦官はこれまでにさまざまな妨げを実際に経験してきていたからです。異邦人であること、宦官であること、どれほど神を求めても神の民に完全には加わることができなかったこと、しかしそれらの妨げには立法に基づいた正しさがありました。経験な宦官は自分が神の民としてさまざまな意味で不完全であることを自覚していたはずです。しかしだからこそ宦官は尋ねます。異邦人であることはなお妨げになるのか、宦官であることはなお妨げになるのか、 もしかしたら自分の理解や信仰がまだ不十分であることの妨げになるのか。これまで自分を神の民から隔ててきた障害はイエス・キリストの福音の前でもなお有効なのか。洗礼という儀式を行うにあたっての物理的な条件は水があることと洗礼を授けてくれる人がいることです。洗礼を志願したとしてもこれらがなければ洗礼を受けることはできません。それは妨げになり得ます。しかし今宦官のそばにはフィリポが座っています。そしてここに水があります。アレノにフィリポがいてまたアレノに水があるのです。このエチオピア人の宦官が洗礼を受けるために必要なものは神によって備えられていました。それはイエス・キリストの福音の前にあらゆる妨げや意味をなさないことの一つの証拠です。そして洗礼にあたっての信仰的な条件もまた宦官に与えられていました。宦官は神の子イエス・キリストの福音を信じ告げ知らされた福音に応えることを願いました。だからこそフィリポと宦官は共に水の中に入っていき、フィリポは宦官に洗礼を授けました。宦官は洗礼を受けたのです。フィリポが告げ知らせた罪の許し、十字架と復活の福音は神の子イエス・キリストを信じる者には立法による理由さえもあらゆる不完全さも妨げにはなり得なかったのです。この洗礼を始めから終わりまで導いておられたのは主なる神ご自身に他なりません。主の天使がフィリポを荒野へと遣わしました。霊がフィリポを馬車へと近づかせました。この洗礼の後には彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去ったとあります。主の天使、霊、そして主の霊です。洗礼を受けた宦官も洗礼を授けたフィリポも二人ともが確かに神の導きの中に置かれていました。二人はただその導きに従ったのです。神はこのエチオピア人の宦官という一人の人間をキリストを通して神の民に加えるため、そのために必要な全てのものを備えてくださったのです。この物語の終わりには宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが喜びにあふれて旅を続けたと記されています。フィリポは再び各地で福音を述べ伝えたようですけれども、この宦官がその後どのように生きたのかは語られません。ただ喜びながら旅を続け自分の道を歩んでいったことだけが私たちの聖書には残されています。片道2000km の故郷エチオピアまでの旅路です。この宦官はどこまでイザヤ書を読み進めたのでしょうか。そしてこの宦官がイザヤ書を読み続けていたならほどなくして今日の聖書箇所イザヤ書56章にたどり着いたのではないでしょうか。主のもとに集ってきた異邦人は言うな、主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな、見よ私は枯れ木に過ぎないと。この人は異邦人であり宦官でした。 イザヤ書56章が希望を告げているその両方にまさに当てはまるものです。このエチオピア人の宦官は苦難のしもべを朗読していたように、この予言も馬車に乗りながら朗読していたのではないでしょうか。宦官も異邦人も神に従うことができる、神の民として生きる道がある。神は神の民の掟、立法の境界線の外に置かれたものをも呼び集めてくださる。それらすべての御言葉にたどり着いたとき、宦官は自分の身に起きた出来事とここで語られている予言とが重なり合って響いたのではないでしょうか。そしてまた大いに喜んだのではないでしょうか。主のもとに集ってきた異邦人は言うな、主はご自分の民と私を区別されると。ああ本当だ。宦官も言うな、見よ私は枯れ木に過ぎないと。ああ本当だ。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められたものにさらに加えて集めようと。ああ本当だ、この私も神は集めてくださったのだと。私はこの宦官のように経験ではなく勉強熱心でもありませんでした。しかし宦官とイザヤ書の予言が重なるように、私も自分とこの宦官を重ねます。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。かつての私は信仰告白を終えた直後に今更ながら妨げが突きつけられたように思われました。ふさわしくないままに境界線を越えてしまったと思い泣きました。しかしこの宦官は喜びにあふれて旅を続けたのです。エルサレム神殿を離れ寂しい道を帰っていたエチオピア人の宦官は神の導きの中に置かれ、イエス・キリストを神のことを信じる者へと、神の民へと招き入れられました。この宦官の喜びは自分を遠ざけていた境界線を越えるイエス・キリストの福音によって生きるものとされた喜びです。洗礼によってこの喜びにあふれて生きる旅路が始まったのです。かつて泣いていた私も週ごとの礼拝を守るうちにこの喜びに押し出されて生きるものとされました。毎週の歩みを喜びに押し出されて始めながら、献身する道も神学生として学ぶ日々もこの喜びによって押し出されて歩み続けてきました。この書き伝道実習にも宦官と同じキリストの福音に生きるものとされた喜びに押し出されて使わされてきています。宦官に洗礼を授けたフィリポも、フィリポ自身が洗礼を受け喜びにあふれて旅を続ける中で宦官の福音を告げ知らせたのです。私にとって、そして私たちにとっていずれにせよ確かなのは、私たちもこの宦官と同じように主なる神に導かれ、そしてまたすべてのものを備えられて人生のある時に洗礼を受けたという事実です。受洗に至るまでに葛藤やためらいがあったかもしれません。神を拒んだことも、もしかしたら拒まれたと思うこともあったかもしれません。私が信仰告白をした時のように後から自分にはその資格がなかったと思うこともあるかもしれません。 しかし神ご自身が私たちそれぞれに必要な人を与えてくださいました。御言葉を解き明かす人、洗礼を授けてくれる人を与えてくださいました。教会を与え、必要な時と場所と洗礼の水とを与えてくださいました。このようにしてすべてのものが備えられ、イエス・キリストについての福音を告げ知らされた私たちはそれぞれの時に洗礼によって神に応えたのです。この事実を持っている私たちはこの宦官と同じように喜びにあふれて旅を続けてよいのです。イザヤ書を読み、ああ本当だと喜んだ宦官のように、この宦官の物語を聞いて、ああ本当だと喜んでよいのです。自分も集められたその喜びにあふれて自分の道を進んでいってよいのです。自分に確かに水が備えられたことを思い起こすとき、寂しかった道も喜びながら歩む道であることを今思い起こします。宦官であること、異邦人であること、二重に引かれていた境界線はイエス・キリストの福音の前には洗礼の妨げにはなりませんでした。理解の不十分さ、信仰の未熟さも妨げにはならなかったでしょう。だから今私たちは洗礼という印を授けられて、この場で礼拝を捧げることができています。だから今私は夏季伝道実習生としてこの場に使わされています。喜びながら自分の道を進んでいくことができる、その道が洗礼の先には開かれています。私たちは今御言葉を解き明かす人が与えられる礼拝、洗礼の水を持って応答することのできる礼拝へと導かれています。ここに水があります。かつて私たち一人一人のために水が備えられた場所です。今もあなたのために水が備えられた場所であり続けています。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。私たちを集め、洗礼に導き、またそれぞれの道へと送り出してくださるお方の素晴らしい御業が今日の教会でも行われています。私たちは聖書に明かしされていることによって、ああ本当だと喜びながら自分に与えられている道を進んでまいりましょう。祈りを捧げましょう。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この朝夏季伝道実習中の新学生に御言葉を取り継ぐ務めを委ねてくださいましたことを感謝をいたします。どうぞ今語られた言葉を聖霊なる神様のお働きのうちに置き、豊かに用いてください。あなたが遠く隔たれていたものをも身元へと集め、主イエスキリストの福音によって神の民としてくださることを感謝いたします。すでに主イエスの御名によって洗礼を授けられた私たちに、その洗礼のすべてがあなたの導きによって与えられたことを思い起こさせてください。その喜びに満ち溢れさせてください。またまだ洗礼を受けられていないすべての方々を顧み、備えられた時に洗礼の恵みへと導いてください。この週の初め、主日に花沢元町教会の皆様と共に礼拝を捧げられます幸いを感謝をいたします。教会の頭、主イエスキリストが この北陸の地、石川の地にお建てになった金沢元町教会の歩みを祝福し、キリストを仰ぎ十字架と復活の福音を述べ伝え続ける群れとして御手によって支え立て続けてくださいますように。金沢元町教会に連なるお一人お一人の上にあなたからの豊かな帰り身がありますように。心と体の健康を支えくださり、その日常生活、信仰生活において恵みと守りと絶えずお与えください。あなたに集められている私たち一人一人が共に主の皆のもとにあることを喜びながら、それぞれあなたによって与えられている自分の道を進んでいくことができますように、その歩みを一歩一歩導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌67番、67番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。
Thank you.
感謝の献金をいたします。合祀の方お願いいたします。教会の取りなしの祈りを捧げます。知識者の祈りの最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈りと申しますので、ともに主の祈りを捧げましょう。主の祈りも座席のポケットにございます。祈ります。天の父なる神様、あなたに賛美を捧げ、また豊かな御言葉をいただきました。席を通してあなたの御恵みが全てのものに与えられていることを教えられ、感謝します。新たなる希望と勇気を持ってこの世界に出ていくことができますように。昨今自然災害が多発しています。 熊本地震に次いで千葉の水害が発生し、先週は能登半島が、また今朝は福井県北部も水害に見舞われました。目を世界に転じますと、ネパールと中国の国境で氷河の崩壊による大規模な土石流が発生し、多数の死傷者、行方不明者が出ています。被害に遭った人たちを上から慰め、立ち上がる力をお与えください。被害がこれ以上広がらないようにしてください。神様、今日の山本神学生の礼拝奉仕、御言葉の解き明かしを感謝します。山本神学生がこれから歩む宣教伝道の道を祝福し、お守りください。あなたが与えられる使命を果たしていかれるよう、どうぞお力添えをお願いします。神様、私たちの教会の歩みをお守りください。この混乱する世にあって、平和の大切さを訴え続けていけますよう支えてください。日本キリスト教団、また全国連合長老会の働きをお守りください。私たちの教会も高齢者や病気の方が多くなりました。高齢者が安らかな日々を送ることができますように、体調の悪い方の健康が回復されますように、悲しみの中にいる人が慰められますように、道を迷っている者に導きが与えられますように、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくば皆をあなたへ捧げ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせる悪霊に救い出したまえ、国と力と栄えたら限りなく何のものになればなりません。アーメン。
主の祈り。正英26番、26番をもって主を賛美し、その後祝福高僧で礼拝を終わります。高僧が始まりましたらお座りください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。